天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。おはようございます。神戸永田教会の吉田稔です。私は5月から続けて、石井十二という人の物語をお話しさせていただいております。先週は医者になるという夢を捨てて、孤児救済のために自分の人生をかける決意をした石井十二のもとに、次々と親を失った子供たちが集められ、ついには1200人もの大所帯になったということ。またそのような状況の中でも十二は、子供たちを少人数のグループに分けて、お母さんと呼ぶ女性の世話係をつけて、子供たちの世話をしたということ。つまり、主イエスに倣って、決して子供たちをじっぱひとからげに扱うことをしなかった、というお話をいたしました。今日はその少し前の時代からお話を始めたいと思います。1890年の濃尾大地震の震災孤児を受け入れ、岡山孤児院の子供たちの数が200名を超えた頃に、大変悲しい出来事が起こります。石井十二と共にずっと孤児院の子供たちを支えてきた妻の品子が、肺結核のために31歳の若さで亡くなるのです。悲しみに暮れる十二でしたが、大勢の子供たちのお世話をする孤児院の仕事は、支えてくれるパートナーがいなければ決してできない仕事ですので、知人の勧めもあり、十二は、孤児院で働いていた吉田達子という女性と再婚をいたします。そしてその後、孤児救済の働きを広く世間の人々に知ってもらうために、十二は子供たちに楽器を習わせて、ブラスバンドを編成し、各地を回ってコンサートを開きながら、幻灯で孤児院の働きを紹介して寄付を募る、幻灯音楽隊の活動を始めます。そして1898年、尾道で講演を行った際に、宝刀の挙句に謹慎を命じられていた、大原孫三郎が、その石井十二の話を聞いて、深く感銘を受けました。そしてそれ以後、大原孫三郎は、石井十二の働きを全面的に支援するようになるのです。また、同志社大学の創設者であります、新島常も、石井十二の働きを知りまして、勉強が得意な若者が、大学で続けて勉強できるように応援をしてくれたそうです。また、やがて子供たちの数が1200人を超え、岡山の都会で暮らすことに限界を感じた十二は、故郷の宮崎県の茶臼原に、孤児院を全面移転する決意をしまして、少しずつ実行に移していったのですが、この時に、山室軍平という青年が協力をしてくれます。後に救世軍を創設いたしました、あの山室軍平です。そのようにして、様々な苦労を経験しながらも、大勢の人々の協力を得つつ、1912年に茶臼原への移転を完了した石井十二は、孤児院の経営だけでなく、高鍋製紙会社の経営も引き受け、郷土の産業の発展にも力を注ぎますが、長年の無理がたたって腎臓を悪くし、1914年に初孫誕生のお知らせを聞いたすぐ後に天に召されたのです。49歳でした。鮎は背に住む。鳥は木に宿る、人は情けのもとに住むという歌が大好きだった石井十二は、神を愛し、隣人を愛し、まさに神と人の情けのもとに 子供たちと一緒に住み続けた人であったと思います。そしてそんな石井十字の歩みに共感して、応援をしてくれた人たちが常にいたということを思わされます。自分自身の命を捧げるようにして、愛に生きる人の歩みに触れた人たちは、じっとしていることができなくなる。そして、自分も一肌脱ごうという気持ちにさせられる。献身的な愛は、そのようにして感動を生み、感動は人を突き動かし、そこにまた新たな愛の物語が始まりつながっていくのです。そもそもこの石井十字の物語は、十字が幼い頃、お祭りの日に友達が貧しい着物と縄の帯を馬鹿にされていじめられている様子を見かねて、自分の真新しい紬の帯と縄の帯を交換してしまった時に、そのけなげな思いに感動した母親の信子が、それは良いことをしましたね、と温かい言葉をかけたところから始まった物語なのです。石井十字は、親のない孤児よりももっと不幸なのは、心の迷い子、精神の孤児なのです、と言いました。今は当時のような形の孤児は少ないのかもしれませんが、形を変えた心の迷い子、精神の孤児たちは決して少なくないと思います。そして誰もが石井十字のような働きができるわけではありません。でも、石井十字の母親のような心のこもった愛の言葉を誰かにかけることはできるかもしれません。そしてそれは決して小さなことではなくて、そこからいろんな人たちを巻き込んで進む新しい愛の物語が始まるのかもしれません。神の国はからし種のような小さなところから始まって、やがて大きく成長するからです。皆様の愛のこもった一言からも、特別な愛の物語が動き始めますように。